これより佐々木源吾先生にご法話を頂戴したいと思います。佐々木先生は東京の日野にあります泉会館の館主であり、高照寺の責任役員を担っておられます。高照寺の門法会あるいは大教の会では住職と高台で、講師を務めていただいております。本日の講題は仏法を主とし世間を客人とせよです。では先生よろしくお願いいたします。
おはようございます、なんか毎回ここでお話しするのでなんか慣れてもうあんまりなんか当たり前のような気もしておりますけれども、本当にありがたいことだと思ってですね、皆さんと共にこの蓮華上人御一代聞き書きの第157条というのをいただきたいと思います。それじゃあ一緒に読んでいただきたいと思います。157条、そこにお手元にあるやつですね、はい、一緒に、はい。仏法を主とし世間を客人とせよと言えり、仏法の上より世間のことは時に従い愛働くべきことなりと云々。この蓮華上人がですね、五晩年に周りの人たちにこういうふうに言って教えていただいたんですね。で、仏法というものを主とし、まあ、ここはひらがなで書いてありますけれども、これはこの主というのはですね、主という意味なんですね。主人という、つまり主というのは動かないわけですね。こうじっと一つところに座って立っていて動かない。それに対して世間を客人とせよ、客人というのは出たり入ったりするわけですね。そういうふうに仏法を動かないものとしていただいて、世間の方を客人、つまり客人というのは出たり入ったりしますね。そういうものとせよという、そういうふうに蓮華上人がまず言われてですね、そして次は仏法の上より、仏法の上よりというのは仏法というものを中心にすればですね、それに基づけば世間のことは時に従い、その時々の時勢に従い、そして愛働くべきことなり、時とところ、そしてその任務、それによって働いていく、そういうことが大事なんだと、そういうふうに蓮華上人が言われました。それに対してですね、そのこれはもともとは法然上人の言葉だと言われてるんですね。それが元が、その法然上人の和語登録というのの中にはこういうふうに書いてありますね。常に煩悩は起こるなり。煩悩というのは、まあ、名門利用正太とか貪欲心理口とか、そういうものが煩悩なんですけども、常に煩悩は起こる、起これどもその煩悩を客人とし、念仏をば心の主とすれば、あながちに往生をばさえぬなり。つまり、ね、ここ法然上人は念仏を心の主として、煩悩を客人とせよと、そのように言われたんですね。それが元であって、それが それがですね、こう蓮如上人のところに来たら、仏法を主とし世間を客人とせよと、そういう言葉になって展開しているわけですね。そこで仏法を主とするということはどういうことか。仏法、仏法を主とするというのはどういうことかというとですね、仏法を主人として使えるという、ね、仏法を主とするということは、仏法を主人として使えるという、そこでその次に、そこでこのことはですね、菩薩は法の神というんですね。つまり仏が主人であって、そしてそれを主人として使えて、私は菩薩として法の神として使える。つまり、菩薩は法の神、仏は無常法の王、菩薩は法の神。つまり仏は無常法の無常法の法を、仏は無常法の王、つまり王様だね。菩薩は神である。神というのは王様に仕える、王様のことを大事にして一生懸命仕える人を神というんですね。それで神というのはどういうのかというと、主君を持ってそれに仕えていく人を神というんですね。そしてその主君の恩に報いようとする。そこでですね、仏法によって私たちは本当に今日もさっき歌がありましたように、本当に大きな恵み、仏法の恵みの中で非常に喜んでいるわけですよね。そこで本当に良かったというもの、仏法に救われていったものはですね、ついに仏法の屋台骨を今度は私が背負って立つ、そういう存在、それを神というんですね。皆さんは光照寺という参加の中で本当仏法にあってよかったと言って喜んでおられる。です。そうすると本当にこうそこを支える、そういう人、そういうのを神というんですね。で、仏法に尽くすというのは、もう仏法を道具にするんではなくて、そこに私がですね、ただ喜んでいるというだけではなくて、真言苦行供養といってね、親しみ近づき、そして頭を下げて教えに随順し、そして仏様のために働く、仏法のために働く、そういうことがですね、大事なことだと言われている。まあそういうことをですね、さっきの正真偈にもありますように、唯能上昇如来号王法大師具勢音、ただよく常に如来の皆を唱えて大師具勢の恩に報いべしという、ただお念仏をいつも唱えて、ナマンダ仏ナマンダ仏と 唱える生活をするようになるという。そこに仏法を主として使える真というものの姿があるんだってですね。で、細川先生という人が私の先生なんですけれども、その先生が言われました。どういうふうに言われたかっていうとですね、今日日本人は真という一字を失ってしまった。この真という一字を失ってしまった。真は真でもですね、煩悩の真になって、つまり名門利用翔太、いい大学へ入ってちゃんとした就職をして結婚して、ずっとそういうふうに自分の名門利用翔太という、そういうものに仕えるし、煩悩に我が身を捧げて、それに尽くし、それに追い回されている。しかしそこにはですね、満足はなく、感謝もなく、据え通る喜びがない。これで一体いいんだろうか。人間は本当に尽くすべき主人を持つという、そういうことが必要なのではあるまいか。このように細川先生言っておられますね。問題はその主人なんですね。主君である、その自分が使える主君、その次第、それによってその人の人生は決定していきます。仏法を仏の法を王として我が身を尽くし、一生を真として使える身になる。そこに人間として生まれた最上の喜びがあるんだ、道があるんだ、それが念仏道だと、こういうふうに話しておられますね。そこで本当に私の細川先生の先生であるんですけれども、だからその人は、生命を継ぐ者は生命を捧げていくというように言っておられて、我が身を仏法に本当捧げていくということが大事だと、こういうふうに言われます。次に、世間を客人とせよ。世間とは何かというと、これは現実人生なんですね。世間というのは、我々はこの現実人生から逃れられないんですね。世間を客人とするというのは、この現実人生に使えるということ。ホテルのマネージャーっていうのはですね、客を歓迎していらっしゃいませとこう言う。そして頭を下げて丁寧に応対してお部屋に案内する。そして客が出て行った時にはですね、ありがとうございましたと言って客を見送っていきますね。客はいつも変わる。時とところに応じ、縁に従って変わる。ここでマネージャーが客に惚れ込んでホテルを飛び出して後を追ったり、客が多すぎると言って愚痴を言ってはならないんですね。彼はホテルを主として勤務している。その主に使える具体的な仕事の内容がマネージャーですね、客に奉仕する。それが世間を客人として使えるということなんです。仏法と世間というもの、この仏法と世間というのは2つあるんではないんですね。仏法と現実人生が2つあるのではない。本当真の仏法は現実人生に向かうままが仏法 法でなければならないんです。また現実人生を背負って仏法に向かう者こそ真の仏法者である。二元論ではないんですね。つまり生じ即涅槃、涅槃即生じとこういうふうに言われる、ね、つまり生じの大会、これが世間、生じ即涅槃、生じ即涅槃とこう言って言われる二元論ではない。世間とは生じ界である。悲しみ、苦しみ、悩み、憂い、喜び、楽しみの波が次から次へ押し寄せて生じの苦海ほとりなしとこういうふうに言われている。この苦海に使えるというのには何かっていうとですね、私の分を尽くすということ。世間を客人として使えるということは何ていうかというと、分を尽くす。それはどういうことかというとですね、男は男とし、女は女とし、老人は老人としてですね、自分のそれぞれの仕事を持ち、自分の担当する分野において、時に応じ、位に応じ、真心を持ってそれを果たし抜くことである。これが世間のことは時に従い、相働くべきことなりとこういうふうに言われるんですね。自分の分を尽くす。自分を、年寄りは年寄りとして自分の仕事があるんですね。その仕事を一生懸命やるということ、それが世間に使えるという。その次に第2はですね、業を尽くすという。つまりみんな自分のそれぞれの業があるんですね。私たちは現実人生に業を持って生きている。つまり業を尽くすということは、現実業というのはですね、私が直面しなければならない現実、業というのはですね、私が直面しなければならない現実、その現実というのは一体何かですね。それは私が言うと我が妻ですよね。自分の奥さん、これはもう直面しなければならない現実。この奥さんとうまくいくっていうことが大事なこと。それから子供っていうのは本当に背負っていかなきゃならないものなんですね。この現実から逃避することなく、また反発することなくですね、この現実に仕え、この現実に我が身をぶち込んでそれをやり遂げていく、そこに業を果たすということがあろう、そこに最もたくましい生き方があろう、こういうふうに細川先生が言っておられますね。その次に仏法を主とし、世間を客人とせよ。仏法と世間と二つあるんではないんですね。 仏法は仏法、世間は世間、別々のものではない。一つである。しかし仏法に仕える、この仏法に仕えることが、ここでは主と言ってるんですけれども、それが先なんですね。まず仏法に仕える。それで、世間を客人とせよっていうのは世間のことが後なんです。一つなんです。しかし仏法に仕えることが先であり、世間に仕えることはそれによって起こる結果なのであるんですね。それはちょうど磁石、方位磁石というのがありますけれども、それが北を指すとき、他の一端は正しく南を指すようにですね。私たちが正しく仏法を主として仏法に向かっているときに、そこにですね、世間に取り組む姿勢、世間に仕える姿勢を与えられる。だからこれを仏法を主として世間を客人とせよと仰せられたのである。親鸞聖人は教行信証の信巻の中にですね、こういうふうに言ってますね。つまり、もし常に、まあ、非常に略しているんですけれども、要点だけなんですけれども、もし常に、もし常に仏法僧、仏法僧、僧の三法を仏法僧の三法、仏法僧の三法、三つの宝ですね。三法を信奉せば、仏法僧に自ら仏に帰し奉る、自ら法に帰し奉る、自ら僧に帰し奉るということがありますね。もし常に仏法僧の三法を信じ、それに奉仕して三法を信奉せば、生死に処して非縁なからん、生死というのは、生死この現実人生ですね、生老病死のこの現実人生に処して非縁というのは疲れた、もう嫌になった、こういうふうに言ってますね。もし常に仏法僧の三法を信奉せば、もし常に仏法僧の三法を信奉せば、生死に処して非縁なからん、もう疲れた、これはもう早く死んだ方がいい、あるいはもうこの人生が嫌になったということがない、嫌になったということがないというふうに言ってますね。もし常に仏法僧の三法を信奉せば、生死に処して非縁なから、いつも頑張らなくちゃと言ってですね、若々しさを持って立ち向かう人となるんだと。私もですね、88歳でですね、年寄りだって言って、みんな 自分でも思い、人も言うんですけれども、しかし今日はですね、朝日の7時27分だったかな、武蔵野号というのに乗ってきてですね、そして大宮へ直接来るのがあるんですね。でまあ早くここを8時半に役員会があるんだから、それに来るのにはもうちょっと早く来るのが本当なんですけれども、しかしまあ来られてもらってですね、それで遅れてきたんですけれども、しかしそういうふうに元気を出してですね、この やってくるということですよね。それがやっぱりその元気はどこからもらってくるんだろうかということなんですね。それを私はもう本当に仏法のおかげだと思うんですね。じゃあ早く死んだらどうなるかっていうことになるからですね、まああんまり自慢するんで、まあそれは違うんでね、私の母親が95歳や、6まで行きましたからね、やっぱり生まれつきのものがあるんかなと思ってもいますけれども、本当はしかしこれは私はいい言葉なんだと思ってるんですよ。皆さんどうなんですかね。もし常に仏法僧の三法を信奉せば、生死に処して非縁なからん。実際私たちもさっきもこの権行の時に、自ら仏に帰し奉るとこういうふうに言いましたよね。自ら法に帰し奉る、自ら僧に帰し奉る、そういうことが本当に分かったならばですね、この人生で疲れたっていうことじゃなくて、自分の分を尽くして頑張らなくちゃとこうなるんじゃないかと、まあ、というふうに教えておられますね。そしてつまりその分を尽くし、業を尽くしていく、そういうことになるんじゃないかと思います。次にですね、仏法が先、仏法が先なんですね。世間が後、反対ではないんですよね。まず仏法が先、世間が後。仏道というのはですね、この現実人生に取り組むことなしには存在しないんです。仏法を主とするというのは、法然上人の仰せのように、南無阿弥陀仏を主として使え、念仏申すことなんです。私たちは本当にいつも念仏を申すということが大事なんです。大事だというものは自然にそうなるんですね。ナマンダブツ、ナマンダブツ、ナマンダブツと言っている。それが非常に大事なことなんですね。世間に尽くすということはですね、念仏の心を主体としてなされるときにですね、世間がそのまま念仏の舞台である。生死の苦海ほとりなしとこう言われる。その無辺の生死界を尽くすほどの力を持って、私の果たし遂げるべき仕事に取り組む、そこに仏道があるんですね。で、仏法の上よりは世間のことは時に従い相働くべきことなりと言って言われる。これはですね、決して仏法を中心として世間のことは適当に力を抜いてやれということではないんです。立場に応じその時勢に従って力を尽くして働くこと、それが仏法なんです。 しかし本当に仏法をやるものはですね、主とするものは必ず心身入難なんですね。心身入難って言ったら身も心も柔らかい、柔らかいね、これどちらも柔らかい、ね、心身入難ってのは身も自分の体も心も柔らかい、そして結局ポキンと折れるというようなもんじゃなくて心身入難なの、柔らかい。仏法を聞いた者の特徴というのは入難ということなんですね。入難というのは優しいんです、そして柔らかいんです、そして心身が安楽な。安楽というのは何か非常に心が休んじていて、そして楽しい、つまりいつも幸福なんですよ。幸福、そんなに一生懸命尽くしているんだったらこうガチガチになるというようなことではなくてですね、非常に心が安定していて、そして粘りがあってですね、で強い、ポキンと折れないんですね。で幸福なん、楽、幸福。幸福というのは自分に身についたものだから取り外すことはできないんですね。自分に本当に幸せっていうものはこう取り外すことができるんだけれども、その自分の身についた幸せというものはどうしても外すことができないんですね。仏法が先、世間が後、そういう人は本当に幸せなんだということですね。三木清というような人の幸福論というのを見てみるとですね、本当に幸福な人というのはですね、他の幸福というのはこの服を脱ぐようにみなこう脱ぎ捨てて、ね、お金があるとか健康だとか、あるいはそういうものがみんな取り去ることができるけれども、その人がですね身についたついている幸せというのは取り外そうと思っても取り外すことができない、その人自身が幸せなんだ。つまり仏法が先、世間が後という人は心身が安楽、非常に幸せなんだという、粘りがある、安定しているんだ。そこにですね大悲を行ずるということがあるんですね。大悲を行ずるっていうのはどういうことかっていうとですね、これも教行信証の中にあるんですけれども、つまり念仏を進める人になる。念仏を進める人、そういう人になるんですね。自分の子供とか孫とかにいてですね、このお念仏の会に行って、あとは権現を一緒にしようとかですね、そういうふうにお念仏を進める人を大悲を行ずる人というんですね。私がですね、泉会館というところに、さっき館主というふうに、館主というのは名前がまあ主人というのでいいんだけれども、なんか偉そうに聞こえますけれども、館主といっても小遣いといいますかですね、本当にもう私の仕事っていうのはいっぱい草が出ますからね、その庭の草をだってきれいにしておく、 私の女房は一生懸命畑を作ってですね、じゃがいもを植えたりなんかして、今はいっぱいその何ちゅうかズッキーニとかですね、もういろいろ木もあってですね、今もうキュウイがもうものすごくいっぱいなってる、そういう世話を女房はしていて、そういうのは看守というのかなんか知らんけれども、そのまあ管理人ですよね、小遣いのみたいなもん、そういうことをしているんですけれども、そういうことをしながら念仏を進める、これはどういうことかっていうとですね、この前たったこの間17日日曜日ですね、子ども会をしたんです、私のとか、そしたらじゃがいもを掘るということとか、それでまあそしたらですね、近所の人っていうのはこう、その私の2、3軒のこういっぱい近所の人がいるでしょ、その人がですね、お母さんが3人、つまり3軒ですね、で4人 の、 子供、幼児とか小学生が連れてきてですね、初めて来たんですね。そしてそこで五行経本があるでしょ、それの三仏偈を読んだりですね、音読さんを歌ったりお念仏したりしてですね、そしてお話を聞いたりして、そしてじゃがいもを掘って茹でて食べてですね、美味しかったと言ってですね、一生懸命その初めての来た人がそういうふうにしているんですね。まあ実際には25名というかですね、だったり子供が10人、大人が15人というね、そういうふうな会をだったこの間1週間前にしたんですけれども、本当に近所の隣の人にもですね、一緒にお念仏をしましょうという、そういうことをですね、まあ、進めているんですけれどもね、やっぱりそういう人がですね、大事を行ずるんだと言ってですね、言われているんですけど、高生寺に、高生寺もですね、こういう参加があって、皆さんが中心になって、ここを守っていてくださる。で、その時に、実際、子ども会とかですね、次なる人というものを養成しないとやっぱりいけないんですよね。そういうのも、まあ、今度総会の中でまた発表があると思うんですけれども、その中でですね、どうか力を尽くしてですね、仏法が先、世間が後、そして心身入難、心身安楽の人はですね、大事を行じて本当に仏法を広まれということに力を尽くしていただきたいと、そういうふうに思います。何か非常にまとまらないいい加減な話でしたけど、もうこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。
大したもんですね。まとまらないというので、謙遜でそんな入難、謙信に入難の中に。